はい、こんにちは、ユビーの久保です。今日もですね、デブチャット FM やっていきたいと思います。本日はですね、テーマとして個人の、エンジニアがですね、プロダクティビティを上げるためにはどうしたらいいかみたいなところを、ユビーのですね、データエンジニア、元 MLE、兼 MLE かな、の、三橋優に、一緒に、はい、話していきたいと思ってます。というところで、三橋優よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介からしたらいいかな。
あ、はい、じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、紹介いただきました。ユビーで、まあ、データエンジニアってタイトルでやってるんですけど、まあ、いろいろやっている三原と申します。ユビーに入ったのは2021年の4月ぐらいなんで、多分2年と少し程度っていうところで、一応経歴的なところを話すと、もともとは、ウェブ広告の会社でデータマイニングエンジニアとして働いていて、まあ、データマイニングエンジニアっていうのも結構抽象的なんですけど、いわゆる、まあ、機械学習エンジニアと、まあ、データエンジニア的な役割をしていたっていう感じですね。で、ユビーに来てから、まあ、最初は、前職に近い領域っていうところで、まあ、データサイエンスのチームに行ってアルゴリズムの改善とか、その基盤の開発していたんですけど、最近は結構製薬事業に関わるところで、まあ、いろいろ関わらせていただいているという感じです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちなみに今はなんか逆に、こう名前をつけるとしたら、職種としては何に一番近いことやってるのか、はいはいはい、
で言うと多分もう開発のエンジニアっていうよりかは、もうプロダクトマネージャーとかエンジニアリングマネージャーっぽい仕事をしてることが最近は結構多いかなっていう感じだね。
なるほど、なるほど、なるほど。じゃあまあそういう生産性とかにも、興味があって、まあ今日の個人のプロダクティビティみたいなところも、まあ、ものを考えながらやっておりますよと。
そうね、まさしく。
なるほど。てか、今知ったんだけど、前職データマイニングエンジニアって言うんだね。
そう。それもですね、実は決めた経緯とかはいろいろあったりはするんですけど、さあ、まあ、前職だと結構、その職種とかは好きに決めていいって言われてたんですよね。専門性がまあ機械学習とかだったんで、まあ機械学習エンジニアとかデータサイエンティストがいいかなって最初思ってたんですけど、結構その当時、自分が新卒の時って2017年ぐらいで、結構そういう職種ってなんかミーハーだなと自分は個人的に思っていたりしたんで、もうちょっと後半に行きたいなと思ってデータマイニングエンジニアとかをって名乗ってたっていうのはあったりしますね。
なるほど。確かにデータマイニングって、逆に流行ったのがなんかちょっと古い気がする。
そう、もうちょっと前だったり、そうそうそうそう。まあ、あとは結構、作ったそのアルゴリズムとかをどう組み込むかみたいなところとか、まあ、そのプラットフォーム改善みたいなところも興味あって、もうちょっと、なんだろうな、広く捉えたいなっていう意味で、まあ、データマイニングっていうふうになってたところもあるかな。
なるほど、なるほど。うん、まあ、とはいえ、ずっと、データ界隈で生きてきたっていうところで、うん、まあ、けど、とはいえ、今日の、テーマはプロダクティビティっていうところで、うん、まあ、これ広くエンジニアに、多分、エンジニア職だけでもない？もしかしたら。
そうね。生産性っていう概念自体は結構マネジメントの文脈でも語られることがあるかなと思っていて、まあ、よくあるマネジメントの方だと、まあ、投下したリソースに対してどんぐらいこう事業的にリターンを生み出したみたいな話かなっていうふうに思ってるんだけど、まあ、今日話すのはどっちかというと、なんかエンジニアがまあよく話すプロダクティビティの話で、それはどっちかというと、まあ、開発者体験的な話に近いかなと個人的には思っているっていう感じですと。
なるほど。
うん。で、まあ、開発者体験って言っても、まあ、トピック結構広いと思うんだけど、まあ、最近見た論文とかで見た概念だと、まあ、認知負荷とか、そのフローに入れている時間とか、あとは制作物へのこうフィードバックの速さ、まあ、いわゆる CI/CD みたいな話とか、まあ、これに近いような概念を改善していくことで、まあ、生産性を高めるみたいな話に近いのかなって思うかな、自分がやってるようなことは。
すごいね。これちなみにこういう開発者体験の論文とかって結構普段から読んだりするの？
そうね、結構興味はあったりして、まあちょっと前とかだと、あれかな、フォーキーズとか概念流行ったりしたと思うんだけど、まあその辺の論文とか、そうそうそうそう、いろいろ読んだりはしてるね。
なるほど。その論文の、こう、主張的には、うん、結構その認知負荷だったりだとか、うん、とかっていうのを下げることが、まあ実際の、うん、なんていうか、実際のまあ時間的観点で言うと、そんな削れてなくても、そういうのが結局、その個人の生産性に効いて相関するんだ、みたいな、そういう主張っていうこと。
まあ、そうね。大雑把に言えばそんな感じになるかも。
なるほど。ちなみに、なんかその、うん、最も生産性と相関がある重要な指標って、ってあったりするのかな？
それはなんか組織の状態とかにももちろんよるかなとは思うんだけど、自分が直近感じてるみたいなところで言うと、結構認知負荷の要素は大きいかなっていうふうに思っていて、それは直近の指に関してっていうところなんだけど、結構やっぱりプロダクトが大きくなってきて、コミュニケーションパスみたいなところも増えてきて、その中で、開発以外のコミュニケーションとかも結構増えてきてるから、そこをどういかに最適化していくかみたいな話とかは結構あるのかなと思ってるかな。
なるほど。なるほど、なるほど。面白いですね。じゃあ、これもまた、論文を貼っとくというところで。じゃあ、早速ですけども、どんな、形で生産性を、プロダクティビティを普段上げているのかっていうところの、ミハシュースペシャルを、聞いていきたいなと思うんですけども、書いてくれてたのが4つぐらい。
そうね、トピック4つぐらい今回は準備してきました。
はい。じゃあ、まず1つ目から、お願いします。どんなものが。
おい。じゃあ、まず一つ目は、これはアイデアをどう記録とか検索可能にするかっていう部分で、普段仕事していて、なんか問題があって、それを解くためにみんなハウを考えていくみたいなことをすると思うんだけど、その時に、明らかにゴールが分かってるものだったらそこから逆算して解けばよいんだけど、そうじゃないパターンとかって結構いろいろ、自分でアイデア出しをしないといけないですと。で、その時とかに、どうやって出すかっていう方法論もあると思うんだけど、アイデア出しでもったいないパターン、自分は結構大きく2つあると思っていて、それは、思いついたアイデアを逃してしまう。例えば、散歩とかで、なんかいいアイデアすごい思いついたのに、それをなんかメモするの忘れて、後からなんかいいアイデアあった気がするんだけどな、みたいなパターンと、あとは、もう1個大きくあると思うのは、すでに考えたパターンをもう1回考えるっていうやつで、これも結構よくあるかなと思っていて、前なんとなく、こう考えてこう結論出したはずなんだけど、それと同じ悩みをもう一回抱えて考えるみたいなパターンって結構あるかなと思いますと。で、それに対してハウをちょっと考えてるって感じですね。
なるほど。面白いね。確かに。よくあるのが、寝る前とかに最強のアイデアを思いついて、そう聞いてるっていうね。だから。なるほど。なるほど、なるほど。はい。これは、誰でもありそうなものだし、確かにね、無駄な部分は多いかなと思うんだけど、これは今どうやって解決してるんでしょうか。
っていうと、前者の思いついたものを逃すは、できるだけすぐ記録できるようなものをしていくっていう、当たり前のアプローチなんだけど、それをちゃんと設定するっていう感じで、例えば、今だとスマホがみんな手元にあると思うから、それを、思いついた瞬間ちゃんとメモるとか、あるいは、今だと音声のインターフェースとかも結構発達してると思うから、スマートスピーカーでそれ入力できるようにしておくとかっていうのを、普段から準備しておくとか、あとは仕事中とかだと、ミーティングの最中とかに、出た、なんだろうな、本筋とは関係ないけど、着想みたいなやつあると思っていて、そういったものだったら、今だと自分は仕事だと、MacBook 使ってるんで、クイックメモすぐ起動してメモれるようにしておくみたいな話とかがあるかな。
クイックメモって、どんな、Mac の標準のやつ？
多分同じように Mac を使っていたら、デフォルトだと、コマンドとオプションと N とかって押すと、メモがシュッと出てくるってやつがあるかな。
なるほど。
そういうメモシュッと出せるやつがあるから、そことかで出してすぐメモるとかはよくやってたりするかな。
なるほど。けど、まさに、人間の脳といいますか、こういう時にこれに貯めるみたいなのがないと、全部同じメモにしたら、その違うカテゴリーのものが溜まっちゃうもんね。同じ、そのアイデアっていうカテゴリーだけ貯めたいみたいな。そういうの確かにいいかも。
で、あとは、それで出したアイデアを後からどう整理して検索できるようにするみたいなのが、二つ目の話とかにはなったりするかなっていうところかな。で、あとは、アイデアを出すのに最近使う手法としては、最近流行りのチャット GPT というか、LLM みたいなやつも使ってたりはするかな。
なるほど。これは具体的にはアイデア出しみたいなところで言うと、例えばどういうユースケースがあるのかな。
で言うと、具体的に言いすぎると結構仕事と密なやつになっちゃうからあれなんだけど、こういう感じの人を採用したいと思っているけど、その人に対してジョブディスクリプションってどういうものが適切みたいな話とか考えたりするときとかに使って
な
た
る
り
ほ
す
どね。なるほ
る。
どね。確かに、密な話だね。
うん、そう。まあ適当にカットするべきだったらカットしてください。
ああ、いえいえ、全然。よさそう。普通の使い方といいますか。まあ、どこでもね、汎用的に使えていい気がする。
うん。あと最近だと、まあ、自分が結構迷ってたのは、エンジニアの中でこうマネジメントに進むか、よりスペシャリティに進むかみたいな話があると思うんだけど、その時にこう、どのフェーズで、どういう、なんだろうな、アカウンタビリティを持ってるべきなんだっけとかみたいなのも、ちょっと自分のアイデアの整理みたいな感じで使ってたりはしたね。
面白い、うん。なるほど。確かに結構壁打ち的に使うっていう人もね。うん、
そうね。うんうんうんうん。まあ、あとは、普通の開発とかで言うと、まあ、最近 GitHub Copilot とかあったりすると思うけど、まあ、今までその開発とかするときって結構、なんだろうな、ドキュメントを普段から読んでもメンタルモデルがあるみたいなフレームワーク使うときあったらいいんだけど、なんか新しく作るときって結構ドキュメント1から読むのきつかったりするから、そういうときに、検索クエリを思いつかないときとかに、対話的に探していくみたいな開発とかでは使ったりするかな。
なるほどね。
うん。
へぇ。それって、あれなんだっけ？ドキュメントを読んでもらうってことか。
そうね。とか、最近の GPT とかだったら、ブラウザー検索も使ってみたいなやつがあったりするから、
あ、
うん、そうそうそう、ああいうのを使って、そもそも取っかかりのキーワードが出てこないときに、それ使って出していくみたいな使い方とかもするから。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。非常に便利ですよと。
うん。
既に、考えたパターンをもう一回考えるっていうのは。
はいはいはい。そう、これは。
考えるのを防ぐか。
うん、そうね。二つ目はそのトピックで。まあ、それは自分でこう作ったノートとかメモとかをどういうふうに管理しておくかっていう話かと思っていますと。で、これはまあ個人だけじゃなくって、なんか普段の仕事のドキュメンテーションとかでもあると思っていて、なんか同じようなドキュメントが二つあるみたいなこととかって結構あると思うんですよね。そうそうそうそう。で、まあ、これ個人で管理するっていうところで言うと、自分はそういう、メモのツールとかって、オブシディアンっていうものを使ってるんだけど、これは、久保聞いたことある？
ないね。
うん、うん、うん、うん。なるほどね。そうそう。オブシディアンっていう、まあ、最近なんかあれかな、ちょっとツイッターとかで誰かが書いた記事がバズっていたのを見た気がするんだけど、ね、そうそう、オブシディアンっていうノートアプリを使っていますと、これ何が良いかっていうと、書いたノートのリンクの構造とかを結構いい感じに作りやすくなってるっていう感じで、最近だとノーションとかも結構ページのメンションとか割と出しやすくなってると思うんだけど、そういうの結構前からやっていたっていう感じのものになりますと。で、まあ、これを使って、まあ、どういうふうにするかっていう話なんだけど、まず書いた記事について、それをちゃんとメンテしていくっていうことをやる必要があると思っていて、そうそうそう。まあ、前書いたのと同じようなことを書くときって、なんだ、そもそも書いたものの情報構造が自分の中に多分浸透しきってないときだと思うから、それを最初に、解決しておくっていうのが一つと、最近使っているアウトとしては、オブシディアンのアプリっていうか、あれか、プラグインでも、それ GPT 使って過去書いたノートと類似するやつを出してくれるみたいなものがあって、今書いてるものに対して、過去書いた記事でこれに似てるよ、その似てる率何パーセントみたいなやつ出してくれるんだけど、それ使うと、今書いたやつなんか前書いた気がするんだけどなっていう時とかに、まあ、いちいち検索せずとも出してくれるとかあったりして、そういうのを使ってリファクターしていくっていうことをやっていたりしてるね。
今 LP 見てるんだけど、これはその近しい、記事とかっていうのをこの配置とかマッピングしてくれるみたいな、なんか、
そうね、それもあるっていう、近しいというか、まあ、自分で構造を作っとけばリンクしてくれるって感じかな。ノーションみたいに、文章の中にそのページのリンクとか埋め込めて、まあ、埋め込んでおくとそういうリンク構造とかを可視化してくれるっていう感じだね。
ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。
うん。で、まあ、これが良いのは、まあ、基本的にプレーンテキストで扱えるから嬉しいっていうのは、まあ、エンジニア的なあれではあるんだけど、まあ、拡張可能性が結構高いっていうのが良いかもね。ノーションとかだとあんまりプラグイン自分で作ってみたいなこととかできないんだけど、まあ、オブシディアンはその辺は結構柔軟にいろんなものを取り入れられるので、まあ、さっき言った、LLM の機能とかも最近、プラグインは積極的に開発されてるっていう感じかな。いろんな人が作って。
なるほど。面白い、うん。そっか。これはチームワーク用のやつなの？
いや、チームワークを逆に想定してないから、なんだろうな、個人で使いやすいっていうのがあるかもしれないね。
ああ、なるほどね。 良さそう。
うん、パブリッシュの機能とかはあったりするんだけどね。要は書いた記事をそのままウェブに公開するみたいなやつ課金すればできるとかはあったりするね。で、これでブログ書いてる人がいたりするね。
なるほどね。
うんうん、
これって、そっか。今までってそのディレクトリー型かみたいなとか、あるけど、
うん、
これもけど一応ディレクトリー型にはなってるってことなのかな。
ああ、そうそうそうそう。で、その話もちょっとしたくって、そうそう、ディレクトリーで管理するっていう方法もあって、まあ、オブジェリアはもちろんそれはできますと。ただ、ディレクトリーじゃなくて、リンクで管理する方が、まあ、個人的には良いと思っていて、多分、しかもそういう使い方をしてる人が多いかなと思って。で、それはなんでかっていうと、結構フォルダに分けるって、そもそも分類のコストがめっちゃ高いっていうのもあるかなと思ってますと。うん、まあ、なんかその記事 A 書いて、それを、なんだ、カテゴリー A に分類してて、まあ、後から記事書いたけど、それってなんか、カテゴリーで言うと、実はこう、二つのものに入るみたいなものとかってあったりするかなと思っていて、よく。そうそうそうそう。ってなると、結構最初から、なんだろうな、ミシじゃないけど、その構造をちゃんと考えないといけないんだけど、そもそも多分そんなことは結構難しいと思うんだよね。
うん。違いない。
そうそうそう。
人間にあったの。
ってなると、うん、そもそも階層構造で管理するの自体が無理かなと思っていて、分けていたとしても、まあ、さっき言ったような、そのドキュメントの構造を自分の中で持つっていうのはすごく難しいと思うから、結局なんか全文検索使ったりするかなと思っていて、そうなると、なんかもともと、うん、さっき言ったような、個別のノート書くときとかに、まあ、これとこれの記事の関連性これぐらいですよみたいなの出してもらって、それをもとに、まあ、一つの記事としてそれぞれ独立してまとめ上げていくとか、っていう風にしていった方が自分としてはアイデアの整理とかをやりやすいのかなと思ってるかな。
確かに、確かにね。なるほど。
うん。
面白い。
そうそうそうそう。あとは最近オブシディアン追加された機能でいうとオブシディアンキャンバスっていうのがあって、まあ要はホワイトボード機能ですね。あって、これも結構すごく良いかなと思っていて、まあホワイトボードのアプリ有名なのはミロとか。フィグマのフィグジャムとかあったりして、まあ会社でもそれらも使ってると思うんだけど、個人で使うっていう観点だと、このオブシディアンキャンバスも結構良いと思っていて、まあ図を書くとかだったら普通にミロの方が良いんだけど、オブシディアンキャンバスって結構その文章をその中に置いて文章同士の関係を出したりとか、それをなんか、構造的に視覚的に把握するみたいなことをができて、自分の場合結構絵を描いたりするより、なんか文章で最初物事を描いて、そこから構造を整理していくみたいなことをやりがちだから、この時は結構そのオブシディアンキャンバス使いやすいなっていうふうに思ってるかな。
なるほどね。確かに。うん、
まあ、結構抽象的な話になっちゃうんだけど。
いえ、
うん。
めちゃくちゃわかるわ。ミロとかってさ、
うん、
ミロすごい好きなんだけど、
うんうんうん、
やっぱり文字読みにくいよね。なんか
そうね。結構、とりあえず付箋でペタペタしていくっていう風になっても、なんか、10文字ぐらいで、なんか、さまったトピックぐらいやったらいいけど、結構、ちゃんと、その構造化したものを、文章で作ったやつを、あそこに表現するっていうのは難しいかなっていう気がしてるかな。最初はアイディアとか、うん、考えてるときとかは。
まさに、そのマークダウンとかね、聞かないし。
そうそうそうそうそうそう。その時にまあ最初オブシディアンで、まあ、自分の中で整理しといて、そこからまた人に説明するときは適当に変換してっていうことは結構よくやったりするかな。
なるほど。結構、なるほどね。
うんうん。
まあ、そういう形で、そのアイデアに関しては、まあ、思いついたものをこう逃さないっていうところ、
うん
うん、保存する場所を決めとく、保存する方法を常に決めとく。
そうね。
っていうのと、オブシディアンで全て解決しますと。もう一回、
これは考え
ないというか、アイデア整理するためには。なるほど。ありがとう。では、二つ目。
はい。じゃあ、二つ目いきますか。で、二つ目は、まあ、結構そのプロダクティビティでもよく出てくるタスクマネジメントの話がしたいと思っていて、まあ、特に、まあ、指来て思って、たのはやっぱりスタートアップって特定の仕事が細かく切り出されて渡されるっていうのは少ないかなと思っていて、いろいろ結構大きめで仕事渡されるし、あとは結構掛け持ちで仕事をすることが多いかなっていうふうに思ってますと、このプロジェクトとこのプロジェクト、まあ、両方やるみたいなことが結構多いかなと思っていて、その時に、まあ、最初にもちょっと話したような認知負荷がどうしても大きくなっちゃうんで、それをこうどう解消していくかみたいな話がしたいかな。
なるほど。
うん、
ちなみに とか、前職もとはいえ、そのスタートアップというか、まあ、もともとそんなに、まあ、古く、古、あの、昔からのある企業とかでもないけど、うん、なんかそれに比べても結構やっぱり、はいはい、あの、ユビーって、リュードボーンみたいなんで来るっていうイメージある。
そうだね。結構、それもあるし、あとは、なんだろうな、自分も入った時も今もそうだと思うんだけど、結構そのエンジニアも、こう、組織開発をどんどんやっていきましょうみたいなカルチャーがあるから、その時にこう、自分が持ってるメインのプロジェクト以外に、こう、組織開発系のプロジェクト掛け持ちみたいなことは、まあまああるかなと思っていて、その時にこう、どういう優先度でやったら、あの、目標としてる期限に対して適切な品質でアウトプット出せるかみたいな、ことを考えるときとかにちょっと整理するものないと自分はしんどいなと思ったりしてたから
確かにね、
うん、
確かにそういうことね、
うん、
まあその掛け持ちを前提と、した環境の中で、
うん、
じゃあ宮中はこうどうやってタスク管理してるんでしょうか。
で言うと、まあそのタスク管理のツールっていくつかあるかなと思っていて、その方法もなんか昔からよく言われるのは GTD みたいなやつがあったりとか、看板で管理しましょうみたいな話があると思うんだけど、最近は結構まあ看板ツールみたいなものでステータスを切って管理してるっていう感じですと。で、ステータス結構細かく分割していって、自分の場合はまあとりあえず思いついたものを入れるようなアイスボックスがあり、あとは何かにブロックされているようなものを入れておくところがあり、で、これ次にやりましょうみたいなネクストっていうのがあり、あとは、スケジュールがもう明確に決まってるやつはここに入れようとか、あとは今着手中のやつがあったりとか、レビュー中のやつがあるっていう感じなんだけど、まあこれ難しいよね。多分これ音声で聞いてる人はパッとわかりにくいと思うんで、またちょっとこれ別で記事とか書いて整理した方が伝わりやすい気がするんで、それは適当に検討していきます。まあ、要は、ステータスいくつか切って管理してて、それぞれに、なんだ。例えば、そのインプログレスのやつとかだと、一気に多分10個も進行中のやつがあると、どれ優先度高いんだっけみたいな話が出てくると思うんで、ある程度レーンごとに数の制約とかつけたりしてるっていう感じだね。
へぇ、そうなんだ。面白い。
うん、
なるほどね。で、例えばなんか、うん、まあ、今、アイスボックス、ブロック、ブロックとネクストみたいなのあるけど、
うんうん、
数の制約ついてるのはどのステータスになるの？
っていうと、インプログレスとインレビューは明確に制約をつけていて、まあ、他の場所は、まあ、結構調整可能とか、スケジュールの中でも多分今週のやつとか来週のやつとかっていうふうには適当に分けたりはするんだけど、そんなに明確には設けていないって感じかな。で、まあ、うんうん、どうぞ、次。
それはやっぱりあのマルチタスクになりすぎると、
うん、
パフォーマンスが下がるみたいな、
そうっていう。そんな感じだね。だし、まあ、それすると、とはいえ終わらんみたいな話は出てくることもあると思うけど、まあ、多少は、まあ、大変な時はそうするけど、基本的にはそもそもそうならないように、その制約を前提として、タスクのプランニングとかをしておくって感じかな、イメージ的には。
面白い。なんかすごい、オーガナイズされてるね。
うん、そう、結構制約ありきで考えないと、まあ、自分の場合は明らかにパフォーマンス落ちるなっていうのは結構明確にあるから、そうとか、そうね、そこの制約も設けておくことで逆に余剰時間とか確保しやすくなると思っていて、そうなると結構あれだね、あの雑談の時間とか入れやすくなるねっていうのは思ってるかも。つまり、
あ、そうそう、
普段のタスク進めるためのミーティング以外とかでも、まあ、この辺ちょっと気になってるんだけどみたいなところの雑談とかしやすくなるで、まあ、それは結構良いなと思ってるかな。
なるほど。確かに。面白いね。ちなみに自分は、GTD、あの、ゲッティングスミスダン、そうそう、をやっててっていうか、いつぐらいかな、3、4年ぐらい前からかな。
おぉ、
そうそう。
はいはいはい。
全然ダウンできてないんだけど。
はいはい。あれ、難しいよな。そうそう。まあ、完全にプロセスに従わず、いうのはなんか最初自分もやってたけど、その考え方を身につけるために完全にあれに従うは結構きついと思っていて、自分もあれをカスタマイズして使ってるってイメージかな。だからあそこにあるような、まあ、すぐ終わるやつはすぐ終わらせるとかは結構やってたりして、うん、まあ、指だとよくあるパターンは、まあ、ホラクラシーっていうフレームワークを使ってるんで、その中でミーティングがあったらそのミーティングでアクションが生まれるっていうことはよくあると思うんですけど、それで、まあ、すぐ終わるような、例えばミーティング、次のミーティングの調整みたいなやつとかはもう終わった瞬間にすぐやるとか、そういうのは元々の GTD の考え方取り入れてやったりしてるかな。
なるほどね。
うん。
まさに、けど、その、あれ、6分以内だっけ？ 6 分以内に終わるやつはその瞬間にやろうっていうやつぐらいしかやってないわ、逆に。まあ、あとは詰め込
む。でも、そうだね。
こう、タスクを一段化して、まあ、自分のこの脳みそを解放しようみたいな。
そうね。それもだから、さっき言ったちょっとメモのところにつながるかなと思っていて、まあ、タスクが生まれたらもうその瞬間忘れないように、ここのアイスボックスに入れるみたいなこととかは、やってるって感じだね。
まさにめちゃくちゃ重要だね。あの本
あと、
で、あなたはなぜチェックリストを使わないのかっていう本を知ってる。
あ、なんか聞いたことあるかもって読んだかもしれないけど、そんなに内容詳細には覚えてないかも。ごめ
ああ、本当。俺も読んだことないんだけど、
ん。
いいタイトルだなと思って。そう。逆に今のそのミハシューの話を聞いてるとさ、やっぱり、まあ、チェックリストないとやっぱきついよなと思うんだけど、これ、チェックリスト使ってないとかっていいのかな？ どうなんだ
い
ろう。
やー、いないんじゃない？まあでも最初にこうプランニングしてチェックリストみたいなのを作りすぎたとしても、そもそも仕事の不確実性がめっちゃあるんだったら、チェックリストが後から増えたり減ったりとか、そもそも計画したやつが これあんまやんなくてよいよね、みたいな感じで途中で変わってくるから、そういうものをトリアージするみたいなのもやってるかもしれない。そういえば、さっき言わなかったけど。
なるほどね。まあ確かに確かに。なるほど。ちなみにミハシューは、ツールとしてはなんかどういうツール使ってるの？
で言うと、今は、ティクリックってやつ使ってるかな。これも、誰に教えてもらったか忘れたんだけど。そうね、これ系だと、みんな何使うんだろうな。トゥルイストとか、トレロとかが有名で使ってる人多いのかな。イメージ的
そう
に
ね。
は。
自分はトレロだね。トレロの、GTD テンプレートっていうのがあって、それ使ってるけど。
これね、ツール選びも昔自分もいろいろ試したんだけど、まあ要は、なんだろうな、選んだ基準としては、なんだろうな、自由度と、逆に自由じゃないところのバランスがちょうどいいやつが良いと思っていて、そうそう、いろいろまあツールあると思うんだけど、トレロだと、まあ自分の場合は結構拡張性が高すぎて、これ何してもいいよっていうのがでかすぎたから、ちょっと扱いにくいかなと思って、もうちょっと、カチッとしてるやつっていう風な観点で選んだりとか、あとはアプリの方の UI がまあいい感じだったりとか、あとは最近あんま使ってないんだけど、結構ポモドーロみたいなものもハマっていた時があって、まあその時に連携がちょっといい感じだったから、テクニック使ってたっていうのはあるかな。
なるほどね。アプリがいいのもいいね。
そうね、それが結構大きいね。そのタスク管理のツールとかってやっぱり Web を重視した UI になってることが多くて、アプリの方はちょっと、まあ、悪くはないけど使いにくいなみたいなことがあったりするんだけど、そこも結構違和感なく使える感じはするね。
ポモドーロってちなみに何？
ポモドーロはね、時間を区切って仕事しましょうってやつで、25分やって5分休憩するのをサイクルを使うといい感じにこうフローに入れるよみたいなやつで、そうそうそう。それも昔ちょっとハマってやってたことあるんだけど、最近やんなくなったのは、まあそもそも多分仕事の1個のタイムスパンが、そのサイクルに合わないし、微妙にカスタマイズしないといけなくなったから、もうだったらそんなに使わないかなっていう感じかな。今はもうちょっと雑に2時間とかのタイムスパンで結構集中する時間みたいなので、時間を抑えてやることの方が多い気がするね。
なるほど。面白いね。これ、そっか。ポモドーロは仕事の相性的には、逆にその25のタイムフレーム以上のものをやるときに、まあ、1時間とか2時間とか、まあ、エンジニアとかこうめっちゃコード書く日みたいな時とかに使うっていう、そんな
そう
感
ね。
じだ。
その時とかだと結構使いやすいし、まあ研究とかする人とかで、あんまりまあミーティングとか入んない人だと使いやすい気はするね。あいつ
ああ、
逆に、
なるほど。
ミーティングが多い感じの職種になってくると、まあ最初の方に自分最近マネジメント系のことやってるという話をしたと思うんですけど、だとちょっと使いにくいかもなーっていう気がしている。本当はこれは、ただポモドーロの現状を見ると、まあその対処法みたいなのも書いてあったりはするんだが、まあでもここに原理主義的にこだわりすぎない方が自分は生産性上がるかなっていうふうに最近は思ったりしてるかな。
なるほどね。すごいね。生産性マニアだね。
まあね、これは結構半ば趣味的にやってるみたいなところもあるから。
なるほど。いや、これは面白い。なるほどね。ありがとう。はい。ちょっと、 長くなってきたので、一旦ちょっとね、ちょっと今回は前半と後半に分けようかと思いまして。はい。ということで、ちょっと今回は、前半はここまでというところで、聞いていただきありがとうございました。また、デブチャット FM にですね、こう、話してほしいこととかがあれば、ぜひ、コメントの、ホームのところから送ってください。はい。ということで、今日はありがとうございました。後編もお楽しみに。
はい。ありがとうございました。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、デブチャット FM のアカウントのフォローもお願いします。デブチャット FM で話してほしいテーマもお待ちします。また次回お会いしましょう。さようなら。